Hey yo, 痛い、Let's get it! It's 痛いおじさんズ Podcast with PBR さん and show old man。 はい、というわけで、今週もやっていきたいんですけれども、痛いおじさんズ Podcast をお送りしているのは私、ショート。
2009年のオアシスモードに入っている PDR さんです。
2009年のオアシスモードに入っている PDR さん。2009年のオアシスモードとは、
サクッとやってとっとと帰る。
オアシスっていつもそういうバンド
だった。いや、2009年はあの解散確か解散間近だったと思うんで、余計ひどかったですね。
サクッとやってサクッと帰る、やばすぎなんですけど、
はい、
まあ、お忙しい中、師走のね、
そうですね、帰って編集、撮影しないと。
あの年も末ですから、はい、
年も末、
はい、今年を振り返ろうじゃないかと、
はい、
あの できたらですよ、今週やって、来週やって、来週僕が一人でやって、再来週あの
最後、
イベントの前にやりたいんですよ、
あそうですね、
告知で。ですけど、何があるか分かんないじゃないですか、
はい、
ひょっとしたら再来週できないかもしれないから、
確かに。
一応、今年振り返っといて、みたいな、
はい、
で再来週はできたら告知をすると、はい、いうことで。ということで皆さん、12月23日中野ノアサウンドスタジオにてですね、地下4階イースタですね、我々痛いおじさんズ、トークショーやってまいりたいと思います。もうあと本当あと数席しか残ってないですよ。あの今年は予約が早い。
あ、マジですか。
はい、
あ、よかった。
ほぼソールドアウト寸前。ラッキー。ソールドアウト寸前なんで、
地下4階でアメリカから爆撃されたら助かる可能性
か。助かる可能性大ということで、
ね。大ですよね。
大ですよ。
出てこれない確率も大。
大誰も気づかない、外から誰も気づかない確率も大だが。
あれ地震。
とりま、そうよくあるですよ。ドラゴンヘッドとかでさ、
あ、懐かしい。
ちょっと懐かしいですよ。ボン、上で何か起きて地下で何も伝わらなくて、でもなんか世界がおかしくなってると。そこで我々痛いおじさんずっと、そのリスナーの方、来てくださったリスナーの方々は生き残るんですが、最終的にお互いを食い始めるわけですよ。
そうですね。誰が恐竜教室みたいな。
そう、誰が最後生き残るのかと、俺なのか PDR さんなのかと、はたまたリスナーの誰かなのかはミステリーミステリーなので、ね、ぜひ12月23日来ていただければっていうことなんですけど、
はい、
はい
はい、
入場料、3500円となっております。で PDR さんとチェキも取れますから、PDR さんチェキ1枚2000円でしたっけ、3000円でしたっけ。
2000円だったと思う、
はい、
毎回を忘れちゃう。
2000円の予定ですけれども、はい、あのファンの皆さんはこういくら持っていけばいいのかなみたいなところもあると思いますか。
あ、そうですね、
はい、
す
ちょっ と2000
円 での
予定ですから、
はい、
なんかいろいろ書いてくれるんです、ね、
書きます、
はい、いろいろ書いてくれますし、ポーズにも答えてくれるんです。
何でもやります、
何でもやります。何でもやります。
お金くれれば何でもやります。
何でもやりますということで、
はい、
ぜひともよろしくお願いいたします。という感じでしょうかね、告知の方で、はい、あの現金でお願いしますね。我々のペイペイとか対応してないんで申し訳ないんですけど、はい、現金の方でよろしくお願いします。
いつかは対応しないと思うんで現金でお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ということなんですけども、
ペイペイ
ペイペイペイペイコミでもなんですけど、
あの、はい、宮川大輔、
うんうん、
あの人、ね、あの人ってあのヴェネーズ入れたの、
何それ、
歯を、うん、リアル歯を削ってその上から白いかぶせ物をやるやつ、あれやったのかな、なんか歯急に気持ち悪いぐらいなんか揃ってて白ちょっと飛び出てる感じ、
やったでしょ。まあ芸能人は歯が命って昔から言いますから、ね、
いやでもあれ実際の歯を削ってつけるのはちょっと頭悪いな。
そう、あのね、僕も言われましたよ、あの歯が割れた時になんかそう表面全部削って なんだっけセラミックコーティングだ、セラミックコーティングしてもいいんだけど、やっぱ結構歯が残ってるからもったいないんでみたいな。
だって海外のセレブ全部削るんだよ、歯を。で全部上にかぶせ物つけるんだよ。いい健康な歯を削って、うん、わけわかんないなんか白いかぶせ物つけたりするのちょっと意味わかんない。だってなんか白にすごいこだわるけど、
うん、
歯は普通にちょっと黄色い方が自然らしいです。
だから今年を要は2023年を、振り返りたいわけですよ。
もう全く覚えてないんだよ、早すぎて。
一瞬でした、
ね、早すぎ
早すぎだったんですけど、まああのピーこうプロ YouTuber からすると2023年ってまずこの YouTuber 的なあの PDR YouTuber PDR さんとしてのこの1年の振り返りをちょっとこのポッドキャストでしてもらおうかな。あとどうせ今年1年振り返りました動画とか作らないでしょ。
あ、多分やりますよ、炎上事件の。
あ、でもそれ自分の動画の振り返りでしょ。
いや、炎上事件取り上げたやつも取り上げてないやつも大体。
あ、だから、そういうあの、あ、僕あのこのポッドキャストをフィーチャーしたいのは PDR さん個人の2023年ですよ。あのダンカンじゃなくて PDR さんとしての2023年を振り返ってほしいんですよ。
いや、覚えてない
じゃあダンカンでいいですよ。
一瞬だった。
ダンカンでいいですよ。
一瞬だった
プライベートどうで、プライベートの生活は2023年どうだったんですか、振り返ってみて。
山あり谷あり、
山あり谷あり、それはそうなんですけど、はい、そうだ、それで終わらせたらもう話が膨らまないでしょうよ。じゃあ山、じゃあ最高の山、今年の山、最高の山と最低の谷を教えてください。今年のピークで、これは
今年のピークまだ来てないような気がする
じゃあいい、だ今んところでいいですよ。今んところで一番の、 あの 上り山だった時のことでいいですよ。
今年何したか覚えてねえんだけど、は
い、でもなあのほらいいですよ、別にベビシとあの楽しかった思い出でもいいですし、なんかここに行ってこんなことして、それが楽しかったでもいいですしね。あの、
あ、キティちゃん見た時、
キティちゃん見た時、サンリオピューロランドに行ったんですね、はい、
キティちゃんがめっちゃテンション上がってましたね。可愛かった。なんか うちの前、まあ、ちょっとテンション上がってる女子高生だったんですけど、うん、が前でもその前と前と前は、うん、サンリオおじさんだったんで、うん、キティちゃん多分そのおじさんの相手するの疲れて、
うん、
すごい可愛い赤ちゃんを見てめっちゃテンション上がってファンサービスがすごかったです。
お
ーあーみたいなものが手つないでくれたし、なんか、
ね、おじさんがキティちゃんと写真撮れた。
サンリオ男子って呼びたいところなんですけど、はい、男子って呼べる年齢じゃない、サンリオおじさん。
へえ、でも一定数いるんですね、そういう人たちも。
袋いっぱい、
うん、
袋いっぱいに、
うん、
ウィッシュミーメルかなんかのウサギちゃんもいっぱい持ってて、で、
キティ転売屋じゃないのそれ、大丈夫？
いや違います、あれはガチのファンでしたね。でキティちゃんだけの写真こう撮る、なオプションが2つあって、
あ、なんかそれ言ってたね、
はい、
そうかそうか、そうキティちゃんを単体で撮っていくと、
はい、
あの鉄子なんて言うんだっけ、鉄子鉄尾、あの
黒柳、
ああそれはそう、生ける化石、すごいレジェンダリーですね。
生ける化石、生ける化石ひどいな、鉄子に謝れよ。
あのさ、窓際のトットちゃんが映画化される、
なんすかそれ、
あ、黒柳徹子 の著作
あーなんか
著書ですよ、著書、
はい、あの人なんか波乱万丈な人生を送ってる。
そうそうそうそうそう、ね、戦時中の話ですよね、多分。
今も200歳ぐらいですよね。
だからほら言ってんじゃん、生きる化石って言ってるんですよ、ほぼ一緒だった。
化石200歳じゃ化石じゃないでしょ
う。なるほど、
1000年ぐらいじゃ
ない、数千年じゃないと、
はい、数千年じゃないとダメです。
確かに確かに、
徹子さんに失礼、
徹子さんに失礼、ね、
いつか徹子の部屋に出なきゃいけないから、
で出たいですけどね、
はい、
はい、PDR さん出してくださいよ。あれはどうやって、あれじゃないですもんね、テレフォンショッキングじゃないから、誰か紹介するわけじゃないから。
徹子さんは日本のナードワーですからね。
確かにそう言われたらそうだね、
な変なキャラなんかこう掘り下げていく感じと、うん、その変なキャラで言ったら、うん、まあナードワーがアメリカの黒柳徹子か。
でもさナードワーはもう全て知識をさ一応予習してあるじゃん、徹子さん。
ジャーナリズムだから。
そう、徹子さんそれ聞いて、あ、さようでございますか、あとか、それだけ。
でもなんかこう急に聞いてくるじゃないですか、なんかこれこれこうじゃないですか。
なあ、なるほどね、急に鋭い、
そう、
あの深掘りな質問いきなりしてくると、
はい、まあ、最近見てないんで分かんないですよ、うん、まだやってんのかな。
やってるやってる、さすがにお年ですねって感じだけど。
でもあれなのかな、もう車椅子でこう押し込んで位置に置いて、
どうなんだろう、そうなのかな。
で、
う
ん、あの後ろでこう手を動かしてる人が
それはないじゃん。
口もこうグリーン、全部グリーンスクリーンで、なんか、ね、あの
実はと
グリーンのあの、うん、スーツ着てこうやって動かして
る、
うん、
黒
柳、後ろからモノマネ。
あ、なるほど、実はもうナットクラッカーみたいな人形だったと、あいつ人形だった、
まあ、まだ生きてるけど、うん、もうちょっと植物状態みたいな感じ。
それはまあまだないですよ。まあでもまあ、あの黒草間彌生さんとか比較的それに近いみたいですね。
草薙剛
草しか被ってないけれども。
でも草薙って聞こえた。
草間彌生ですよ。
誰ですか。
あのカボチャのおばちゃん、赤い髪したカボチャを描くおばちゃんですよ。ドットの。
アッパホテルのオーナー。
ちょっと近い、ちょっと似てますよね、ま、見た目。もっと重鎮ですけど。あ、
これか。
あ、そうそうそう、その辺にいます、その辺にいます。はい、はい。
あの、孫悟空の声優さんみたいな。
そうそうそう、あ、そうそうそうそうそうそう。彼女は、あの、やっぱり精神的に疾患があるから、病院に入ってるんですけど、あの、車椅子で毎日こうキャンバスの前に連れてかれて、でも毎日1枚キャンバスやるらしいですよ。すごい、今でも95歳とか。草間彌生、
それで打って彼にしてんの。
まあもう本人はあれですか、本人の周りですよね、本人の財団というか、あの会社。
ひでえ、老人利用して金儲けしてる。
いやいや、まあまあ、だから草間ファミリーだと思いますよ。だからもちろん
クソ草間ファミリー、
ファミリーだと思いますけど。
書かせろや、毎日1枚は書かせろや。
いやまあまあ、
まだフェラーリの支払いがあんだぞって。
いや、それは分かんないですよ。
ババアに書かせろや。
それはまだ分かんないですよ。
絶対そうだ、
ね、まだ分かんないですけど、まあ、そういうレジェンドたちいます、
ね、あれだと思います。もうほとんど何が何だか分からないけど、感覚で絵を描ける、そういう感じですよね。
そういう感じだから、最近の作品はまあでも最後に彼女が展覧会したのはもう2010何年ですけど、10年代後半ですけど、もう本当あのオーストラリアのアボリジニーのアートのもっとカラフルな感じですね。
完全に利用されとるやん。
まあまあでもかわいい、アーティストですから、死ぬまで描きたいわけですから。草間さんは
無理やり描かせてるんじゃねえの。
どうなんだろう。で、いやでもそれが彼女のもうライフスタイルなんじゃないですか、ルーティンというか、うん、
描かせた後には薬で寝かせろ。
怖い。それはあのなんだっけ、マトリックスの見すぎよとか、 あっち系の映画の
マトリックスとか、出た当初以来見てない。映画館で見て以来見てない。
あ、なんだっけ、まあ、先々週にキアヌ・リーブスの面白いのもう一個あったあるやつ、
ジョン・ウィック。
あ、ジョン・ウィックだ、 それ見なきゃなと思ってた、そういえば、まあ、なんですけど、まあ、とにかく なんでこうなったのか分かんないですけど、まあ、窓際のトットちゃんは映画化されますから見ようかなと思います。で、今年は、あ、そうかそうか、だいぶハローキティからよくここまで飛んできたな。
ハローキティ、
じゃあハローキティ、サンリオピューロランドが一番楽しかったんですか今年は。
じゃない、
へ
え、いや分かんない。
それ何、それは
あんまなんかしてないような。
お父さんとしても楽しかったの。
はい、いや、うん、なんか、うん、覚えてないのか。
何よ、鼻サクサクッとやろうとしすぎでしょ。
いやいや、リアルに
覚え、リアルギャラがすぎでしょ。
あれ今年、
はい、
今年エモナイトやったっけ。
やったよ。
あ、だからなんかあの Spotify のトップ曲に なんか、うん、なんで昔のなんでマイケミとかオールタイムロー入ってんだろうと思って、うん、多分準備するためにずっと聞いてたんだ、
はいはい。あ、もうじゃあそっちに行くんです
か。あ、ライアンのやつ、あれ今年だったのか。
そうだよ。
あ、もう去年かと思ってた。
そう。そんなってことは結構 そんなに昔に8月が感じるってことは、結構いろんなイベントがあったってことですよ。絶対コムドットのフェスにも行かれた。
ああ、それ今年だった。それ
今年でしょうよ。
覚えてないそれ、
はい、だから
もう疲れた。
いろんな、まあまあそれはお疲れなんですけど、年末ですからね。
翔さんはどうですか。
あの一番、おすごい逃げたやん。だから、はい、今年の一番のはいは
子供が生まれた。
それ去年だから、ね。去年だから。
あれ、あ、そっか、1歳。
もう1歳の誕生日パーティー来てくれたよ。
あ、そうだそうだ、1歳だ。
あ、でもそうですね、息子の1歳パーティーは楽しかったですよね、確かに。
あ、それ今年、
うん、みんなでやって、あのペイン家にも来ていただいて、
ピザ食べました。
はい、あのサボイのピザを食べまして、ネクリープの
ピザ食べながら、平君はタバコ。
だから歯が黄色くなったと言いたいのか、
は
い、
めちゃめちゃ吸ってましたね。びっくり、
ふざけんなよ。
お父さんとお母さん吸わないのに3箱ぐらい吸ってました。びっくりした。
はい、信じるか信じないかはあなた次第なんですけれども、
通報案件です。
だからといってそれが、まあ、まあまあでもそれは楽しかったですけどね。
あれ、なんか旅行とか行った。
旅行も、まあ、なんかいろいろ旅行っていう、旅行、
あれ誕生日どっか行ってませんでした。
あのディズニーランド連れてきましたけど。
あ、ディズニー行ったのか。
はい、
どうだったディズニー。
あのジャンボリミッキーめっちゃ楽しんでましたけど、まあそんくらいですかね。
ジャンボリミッキーって、
ジャンボリミッキーってあるんですよ。なんかあの YouTube にあのディズニーランドがコロナ禍の中で考えた踊り、 みんなを
で
ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキーズンズンって言うんですけど、
そこはで
ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーマウス、それもありますよ。 僕らのクラブのリーダーはですよ。それもありますよ。
ぶっ殺すぞ
なんですけど、でもそれも楽しかったですよ。楽しかったこと結構ありますよ。
多分あると思うんですけど、はい、今思いつかない
あ、なるほどね。
じゃあ写真見、
じゃあ一番あの
写真見れば思い出す。
今年一番
あれ、今年フェイビー・ブリッジズ見たっけ、それ去年だっけ。
去年ですよ。あれ今年ですよ。
寒、ま
だ 2月ぐらい。
あ、結構最初の方か。
今年ですよ、2月です。待って、見ましたね、一緒に行きましたもんね。
そうですね、
はい。
あれ今年か。
そうです、そうですよ。でボーイジーニアスがアルバムその後出して、
はい、
なんかグラミーにノミネートされたそうで、あの何ですか、
翔さんのおかげですよね、グラミー。
まあ僕言っときましたからね、はい、うん、あの金も相当払わなきゃいけないんですよ、グラミーなんです。
グラミーとか今更もう何の価値もねえだろ
でもでもさ、みんなやっぱさ、こう応募するわけじゃん。あのノミネートされてる人たちは当然応募してるわけですから。
応募しなきゃ選ば、あ、それ、そうそうそうそう、それそうか。
そう、自分たちから応募で、もうもうグラミーには応募しないって言ったのがドレイクとウィーケンドの2人
は。エミネムももうグラミーとかやんないんじゃなかったっけ。
じゃあそうだと思います。でテイラー・スウィフトはグラミーにノミネートされたけど取れなくて超へこんだから、あのテイラー・スウィフトは未だにグラミーの、あのなんていうの、虜というかグラミーにとらわれてますね。
ああ、
はい。
今年1月髪黒かった、忘れてた。
おっと、じゃあちょっとピーテラさんの今年振り返りましょう。1月、髪が黒かったと。2月は
2月金髪になった。
2月金スーパーサイズにまた戻ったと、はい、なんか一瞬さ、あ、そうだ、黒の時だ、黒が変だからすぐ戻すとか言って、はい、なんで黒にしたの、ちなみに。
いや、なんか戻そうかなと思ったら一気に暗くしすぎてちょっと違和感しかなくて、
うんうん、
いや、いいやと思って、うん、元に戻す。そろそろ行かないとな。3ヶ月ぐらい行ってない。
でもなんかいい感じだね、その黒と金のバランスは。
結構汚い感じになってますね。
まあ昔で言うセンター街の髪色です。
チンピラじゃねえかよ
昔で言うセンター街の髪色ではあります、確かに。ってことなんですけど、でその後2月3月
センター街も観光客しかいないような。
あ、違う、俺センター街。
あ、センター街。
覚えてる、センター街。
街って、
センター街をうろうろしているあの兄ちゃんたちですよ。
あ、ベビーシーの誕生日がありましたね。
それ、あれですよね、アンパンマンミュージアム行ったんですよね。アンパンマンケーキ。それ何作った？
ミーメ
ー
シーが作りました。
すげえ！
かわい
い。すごいね。
めっちゃいいっすよね、
うん、
チョコケーキ。
すごい、皆さんあの見えてないとは思うんですけど、あのアンパンマンとチョコケーキと、なぜかドキンちゃんの角らしきものが生えてましたけどね。
あれドキンちゃんのもあったのかな。何が、特になんか
ケーキを作ってでアンパンマンミュージアムへ行ったわけだ。
はい。
でもその日よりもサンリオピューロランドの方が楽しかったんだ。
アンパンマンミュージアムあんまり記憶ない。結構大変。
また行くやん。
そうです、
ね、我々一緒に行くんですけど、
はい、タイラ君楽しみじゃないですか、うん、ベビーシーが、あ、タイラ君と行くって言ってました。
本当に、え、嬉しいな。
呼んどいてって言ってた。
すん、さあ、確かさ、ベビーシーってさ、1歳誕生会した時にもうさ、ワンワンとかママとか言ってたよね、確か。
はい、もうあの
全然喋んねえんだけど、タイラ。
いや、本当に人それぞれなんで、
そう、ずっとあーっとうーと
比べると心配になっちゃうんで、比べない方がいいですよ、うん、自分の子供には自分のペースがあるんで。
ママもあんま言わない、マンマンマンマとか言うけど、あとアンマンマンって言っときってたんだけど、もう
急に来ます。
あ、そうなんだ。アンマンマンも言わない。
2歳過ぎてから急に文章とかいろいろ普通に喋れるようになって、急激に多分来ますよ。
で、やっぱビビんの、え、今文章喋ったじゃんってやっぱ
な。そう、なんか、え、うん、いつの間に普通に文章で喋るようになってるの。
やっぱそんな感じなんだ、
はい、
ちょっと楽しみですけどね。
そうですね。
じゃあビビる系なんですね、最初の方は。えみたいな、
はい、
今
で、まだ、はい、まだ1歳だからね。
2ヶ月とか、
はい、歩き始めて、
今もう歩く走るが好き、ね、はい、大好きですね。
ベビーシー気づいたんですけど、もう2年も歩いてる、はい、これ歩くの早すぎだろ。
歩いてもう2年になる。え、まあ、いつ頃から歩き始めたんだっけ。1歳になる前からも歩いてたんだ。
9ヶ月ですね。
早いね。
俺が8ヶ月からの時から歩いてたから、うん、多分 遺伝で多分そうなると思ったけど、8ヶ月の時に歩こうとしてちゃんと歩けるようになったのが9ヶ月の時です、うん、
早いですね、
はい、
だからあの PDR さんはやっぱ 8ヶ月から歩いてて足腰が強くて、だから駅伝ランナーになったみたいな、そういう流れですか、流れとしては
かもしれないですね、
元々なんかちょっとあの足腰には自信があったみたいな、
そういうことにしてお
きましょう、
はい、
ではですね皆さん今年のトップ5のコーナー行きたいと思います。あのもう言ってありますよね、
今年死んだ人、はい、トップ5、
今年死んだ人トップ5、どういう意味
で死んでよかった、
あ死んでよかった人、
誰翔さんのトップ5は、
トップ1だけでいいですか、
はい、
5人も思いつかない、でも今年死んでざまーって思った人、ざまーとか言うのもあれですけど、亡くなった方に全然なんか残念だった人います、たくさん、でも死んでよかった人っていなくね、死んでよかった人、
今なんか言おうとしてやめたでしょ、
いや分かんない、今誰が亡くなったんだろうって、
いやもう分かんない、
2023年
翔さん不謹慎だな、
うん
不謹慎だな翔さん、
でも亡くなって残念な人はねたくさんいらっしゃいます、そっちにしません、亡くなってよかったって言ったらまたなんかちょっとよくないじゃないですか、
翔さんが言い出したこと、
もう自分亡くなって
最近だとヒースさんと、
ヒースだから昨日今日収録してるのが12月の6日ですけど、昨日5日にあれですよね、千葉雄介さんが
ミシェル
ガンエルファントの
伝説のあのタトゥーがドタキャンした回、
はい、
時間が空いたから2曲やった、
あそうあれ全然ですよ、あもう買ってるから早くやりましょうよつってこあれ怖がって、でもこれえなになにで何これ、
あれイーロン・マスク亡くならなか
った、おいそれ願望でしょ、
あ
願望でしょ、
いや何言ってんの、気のせい気のせい、亡くなったのかと思った、
いや
ああ
The Parks、 そうだ
パーク
シェイン・
マガシェイン・マガウンが亡くなった、
マガウン、はい、これ結構みんなポストしてましたね、
クリスマスの定番ソングですね、
あ、そう
パークスのフェリーテイル、
もうこんな知らないかも、ジョージ・ブラウン、クーダ・ギャン、わかんない、ドゥエイ・トゥーリー知ってる、
わかんない、
ロードフ・アイズリー、アイズリー・ブラザーズの人、
あ
ー、どうなっちゃったの、80年もしょうがないと言えばしょうがない、キャサリン・アンダーソン・シャフナー、わかんないですね、え、アイリッシュ・グリンステッド、セブノトゥー、
ん？
セブノトゥーのメンバー、俺セブノトゥー好きでしたよ、あのなんていうの TLC みたいな、
あ
ちょっとした TLC みたいな、若い43歳であと2年で俺死ぬってことやん、
うん、
はあ、リチャード・デイビスベーシスト亡くなりました93歳、スティーブ・ハウォー、え、スマッシュ・マウス、
あ、そうだ、
アゲット・ダウン、
違うよ、それチャンバワンバだよ、
あ、そうか、なんだっけ、スマッシュマンどっちだっけ、スマッシュマンなんだっけ、サビなんだっけ、
シュレックの歌だよ、
なんだっけ、そっちです、スマッシュマン、76歳だったんだもう、
いや、そう、そんなに言ってたんだ、ね、知らなかった、
ジミー・バフェット、あ、ジミー・バフェット、
ジミー・バフェットはサウスパークでめっちゃいじられて面白い、
あー、だから聞いたことあるんだ、
はい、うん、名前だけ知ってますね、サウスパーク、
ダイアストレイツのジャックソンに、
あれ、バンヘイレンって、エディ・バンヘイレンって去年だっけ、
いや、もうちょい前じゃない、亡くなった、ああ、うん、バーニー・マースデン、元ホワイトスネーク、
ホワイトスネーク、
ジェリー・モス、レーベル経営者、クランス・アヴァン、
ドナルド・トランプも亡くならなかった、
いや、それもあれですよね、
気のせい、
うん、あの願望ですよ、ロビー・ロバートソン、ザ・バンド、 DJ キャスパー、わからない、ジョン・ゴスリング、びっくりした、なんかライアン・ゴスリングって一瞬見
えた、ライアン・ゴスリング
ブラタウザー、
シネイド・コーナーかな、
この方も結構みんな RIP してましたよね、
いや、だってめっちゃかわいそうですよ、
何が、
だってめちゃめちゃ世界的に人気あったのに、うん、SNL かなんかで、
うん、
あの当時の、
うん、
あパープってなんだっけ日本語で The Pope
The Pope、ローマ法
王、ローマ法王の写真を破いたかなんかして、うん、なんかその当時 シュネイドコーナーがテレビでやって、それでもう完全に音楽界から干されて、でも当時あの辺のカトリックめっちゃ子供にいろんな卑猥なことしまくってるじゃん、うん、
それが全部めくれてた時期。そうそう、
でもまだみんなそこまで知らなかったから完全に干されちゃって、うん、そういうのに反対して、
ああじゃあアクティビストですね。はあ、い、なるほど。でだってなんだっけ、あの女性バンド
なんかディクシーチェックス、
ディクシーチェックスもブッシュに安泰ブッシュしてさ完全に干されたじゃん、ね、
ブッシュただのアホだったのにな。ただ靴を避けるスキルは一流だった。
確かに。ベンセル、わかんない。トニー・ベネット。
トニー・ベネット。
え、知らなかった。トニー・ベネットって亡くなってたんだ、7月に。
ガガとのアルバム結構好きだった。
最後の作品で、ジェーン・パーキン、バーキン、ジョン・ワ
ジョン・メイヤー。
ジョン・メイヤーはちょっとダメでしょ。今年これから見るんだから。ブラッキー・オーナス。
5万円取って天罰で。
クリスティ・ディグナム。わかんない。アスラッド・ジョベルト、わかんない。シンシア・ワイル、わかんない。ピート・ブラウン、なんか聞いたことありそう、名前は。フランシス・モックマン、ヒタ・リー、リタ・リー、フランク・オンシック、ティム、結構わかんないですね。坂本龍一だ坂本龍一さんですよ、思い出してましたよ。キース・リー、トム・リードン、ファジー・ハンスキン、日本人ほとんど乗ってないですね。
てかローリングストーンズがまだ生きてるのがすごい。
すごいよね。一人しか亡くなってないっていうのすごい。デイビッド・クロスビー今年亡くなったのか、1月に。
ああそうなんだ。
テレビジョンのトム・バーレンも。
ああテレビジョンのトム・バーレン。テレビジョンめっちゃ最初のアルバムいいですよ。
もう聞いたことないです
よ。聞いた方がいいですよ。
あれ？あそうだ。エルヴィス・プレスリーの娘死んだんだよ、リサ・マリー・プレスリー。
あ、マイケル・ジャクソンとちょっとだけ結婚してた人ですよね、うんうんうん、
あ、ジェフ・ベックも亡くなりましたね。ジェフ・ベックも三大ギタリ
スト。え、そうなの？
はい、
知らんかった。
ジェフ・ベックも亡くなっちゃったんですよね。あ、みんなこの辺の年で亡くなる。フレッド・ワイト。というわけで、はい、残念、ご冥福をお祈りします。
ジェフ・ベック返せよ。リルザンあたり持ってっていいからさ。
おお、そういうこと。
それじゃあ割に合わないか。リルザンとリルパンプと、うん、あと誰だろう。
その辺すぐもうそろそろなくなりそうな方々じゃないですか。
いや意外となくならないね。
襲われて。
まあまあせあのメインストリームからはなくなりましたけど。
もうなくなりましたよね。だって完全に。なんですけど、なんで、今年のトップ5を行きたいと。アルバムトップ5。
死んだ人とか暗い話しやがって。そ
う
そ
う、トップ5、はい、行きましょうよ。
はい、トップ5何？
アルバム。まずアルバムから行きましょう。
翔さん、あ、ちゃんとリスト。
当たり前じゃん。パッと出て
る。偉い偉い。
はい。僕から行きますか？
どうぞ。
はい、ナンバー5、バッドバニーのこれ4、ナディセサベロケバアパサマニアナっていう。
アリバ。
でアルバム、はい、これ良かったです。タイニーが3分の1くらいプロデュースしてたんですけど。よかったです。
バッドバニーは、はい、あのブッカー T って曲しか聞いたことないです。ブッカー T っていうプロレスラーに うん、ついての曲かわからないけど、うん、そのタイトルは完全にブッカー T っていうレスラーから取ってて、うん、あの PV がバッドバニーが歌いながらブッカー T がずっとこうやって
見てんの、
うん、これやってるだけ。
え、プロレスラーの、
プロレスラーの。
あー、でもやっぱその本人を連れてこれるっていうのはさすがバッドバニーの力っすね。そう、なんかこのアルバムはそのレゲトンとはあのメインストリームレゲトンからやっぱちょっとこうバッドバニーオルタナティブに行ったなって感じがあって。
あれバッドバニーって今、うん、カーダシアンと付き合ってんだっけ。
そうなの、
分かんない、
怒んない。あ、ひょっとしてそうかも。なんかケンダルかカイリーかどっちかか。
あれだ、あの
カーダシアンじゃなくて
トラビス・スコットの奥さんじゃない方、
ケンダルじゃん。
ケンダル
ジェナーと付き合ってんじゃん。
ケンダルじゃない、うん、カーダッシャンでしょ。だって
ケンダル・ジェナーでも俺すごいいいなと思うな。なんか一番普通じゃない？あの中で見ると。
いや、
そう、まああと単純にタイラーズ・クリエイターの友達だからっていう。
それ絶対そうだ。ケンダル・ジェナー絶対それ言うと思ってそう、カーダッシャンに普通なんていねえよ
まあまあ確かに。そうだ、バッドバニーはなんかちょっとこのオルタナティブレゲットンなことやってて面白いなって思ったってことで、で4位がですね、リリアリーの Let's Start Here。 これはまああの PJ さんもどっかで入ってんじゃないかなと思うんですけど、はい、僕も入れましたね。めっちゃ良かったんで、
今年3番目に最も聞いたアーティストリリアリーでした、
ね、めっちゃ良かったんでこのアルバム。でリリアリーはなんかよくでも生き残りましたよね。いろいろさ批判とかもされつつも、
いや、いろいろ進化したから、
そう、
なんか
すごいよく生き残ったなと思って、
いやもう帰ってこれないかと思ったら戻ってきました ね。あと結構いろんないいシングル出してますよね。
そうそうそうそうそう、とかだから、でなんかその非常に冒険的である、実験的であるけど、それをなんかファンも受け入れるっていう、そのファンからの信頼関係もあるから、なんかすごいいいなと思いましたね。3位ですね、 100GIGS の 10,000GIGS、 これもよかった、これめっちゃ聞きましたね、めっちゃ良かったですね。ライブもフジロックで、あのライブと言っていいのかはだはだ疑問でしたけど、カラオケなんでね、ただ2人がなんか奇抜なコスチュームかぶって頭振りながらカラオケするっていう、
マイクはオートチューンになって
かかってます、かかってます、
かかってます。
でも多分さ、音源でもう歌とかも一緒に流してるから、なんかもう
そのラッパーと一緒じゃん。
そうそうそうそう、ライブパフォーマンスと言っていいのか分かんないですけど、まあショーとしては楽しかったですよね。で2位がタイラー・ザ・クリエイターの、まあこれ今年のアルバムと言っていいのか分かんないですけど、 The Estate Sale ですね、の、まあ、だからバイナルの2枚組の方の2枚目の方、まあ良かったですね、やっぱ結局良かったですね、結局超聞きましたし、
2枚組で再販したの。
そうそうそうそうそう、うん、
金儲け、
もちろんですよそれは。でまあ良かったと、
単体としても普通に良かった。
あ、だから2枚目の方だけ聞いたとしても、うん、そうそうそうそう、もうなんか今年のあれ、今年の俺の音楽作品はこれだしって言われたとしても全然ありがとうございます新曲みたいなぐらい良かったなと思いますね。やっぱあの Sorry Not Sorry がめっちゃ良かったし、あのあれ見ました、カーニバルの彼のパフォーマンス。
見てない。
あ、送りますよ YouTube リンク。
なんか火つけたりしたの、
あの今までの、ツアーのステージのプロップを全部持ってきて、それにボーって火つけて、
ナートがそのインタビューしか見てない。
あれ送ったやつ、あれ面白いね、
お家みたいなの作ったり、
そうそうそうそう、
すごい良かったの。
そう、あそこで結構アイスパイスとか、
あ、アイスパイスも見た、
なんかインタビューしてたよね。
アイスパイスね
今のアイコンですよね。
あんま好きじゃない。
まあなんか音楽はちょっと、いや若い感じ、若い子向けな感じするけど、でもなんか
めっちゃいい人そう。
うん。
ナードアと喋ってる感じ、なんか普通の、普通、結構普通な感じ。
ビリー・アイリッシュ、オリバー・ロドリゴ、アイスパイスの時代みたいな。
結構そういう感じ。
そんな感じじゃない？なんかちょっとそういう感じで来てるのかなと思いましたよね。そしてナンバーワンですけど、もうこれも決まってますね。タイニーのデータと。
そう、自分が関わった
からで、もう当たり前。いやでもですよ、ローリングストーンズ氏の2023年のベストアルバムの3位ですからね、トップ100の
ローリングストーン。
いやでもアメリカで
一番ローリングストーン
一番権威のある、
2005年じゃねえんだから、
一番権威のあるやっぱアルバム、
ねえよもう
マガジンじゃないですか、
オルタナティブプレスの方が権威。
いやいやいやいや、
まあ、The Enemy とか、うん、ピッチフォークの方がまだ、
まあ、ピッチフォークはヒップスターはピッチフォークが好きですから、でもやっぱこうメインストリームはやっぱローリングストーンじゃないですか。
ピッチフォークは割と、はい、10年前はかなりヒップスターだったんですけど、今もそうですけど、ちょっと抑えめに、多分バカにされすぎて抑えめになって
はい、はい、
普通に知らないような音楽結構進めてくるから、
まあ、
嫌いじゃないです、
うん、なるほどね。まあそうですね、まあ、タイニーは本当にもうこのラテン音楽のビッグネーム全員入れてるんで、そこはすごいですよね。ダディヤンキーからバッドバニーからラオ・アレハンドロ、ロサリアは入ってなかったけど、あの子が入って、次のロサリアって言われてるあのヤングミコ入ってます。ジェイ・バーヴィンも入ってるし、
ジェニファー・ロペズ、
ジェニファー・ロペズは入ってないかったな。でもタイにプロデューサーしてるけど自分のアルバムじゃないね。あとフェイド、ファイド、フェイド、うん、なんかマイケル・マイヤーズとか、なんか
え、あの殺人鬼の
な、間違えた、じゃあ名前マイケルなんだろう、マイケル・モイエスって名前じゃなかった、まあ、有名な レゲトンだ、有名な
レゲトンレゲトン、はい、今デザイナーみたいになっちゃった
で、アルバムアートワーク、光学機動隊のアートディレクターである、広政小倉先生がやってくださって、
困惑しながら
困惑しつつもやってくださって、
ね、これな何みたいな。
いやでもね、だってグラミーノミネートされて、ローリングストーンズ3位入って、自分のアートワークがペルトリコのどでかいビルのにバーンってポスターになってよかったじゃないですか。
そう、うん、で困惑しながらそれを見て
よかった、
本当におじちゃんも困惑して、
というわけでいい仕事したなということで、1位僕タイニーのデータということで、
はい、
はい、なんですけど、どうですかアルバムトップ5からいきましょう。
あ、トップ5決められなく、なんかあんまり 今年アルバムほとんど聴けなかったような気がする。
はい、
一応リストだけ作ったら、はい、結構気になったやつ。
はい、
まず Little Yachty の Let's Start Here
は、はい、かぶりましたね。
Little Yachty がピンクフロイドになる、
ピンクフロイドでした。
あのサイクロップ、ラップアルバムで一番聴いたかな今年。Cemetery の Butcher House、 もう中二病、
はい、
スクリーモーラップ、
へ
え、あのアルバムジャケットがもうすっげえ中二病、ちょっと待って、全部めっちゃ中二病、
はい、
セメテリーなんですけど、うん、セメテリーは S で C じゃなくて S で、その
あわざと、
ね、ミススペルもちょっと中二病臭い感じ、
まあ、ディセンデンツみたいな感じね。
そうですね、
はいはいはいはい、
セメテリー、ちょっと待って、
セメテリ
ーチェーンソーもなんかすっごい中二病、
え、すごい、あのなんだっけ今さ、それに超そっくりなやつ、 なんだっけレル、あ、忘れちゃった。
もう全部すごい中二病な、ナイフ持ったり、
お、
それめっちゃ聞きました、ね、はい。
これ良かったんだ、
はい。
やっぱ中二病帝王。
で、Yola Tengo の This Stupid World。
Yola Tengo。
結構良かったですね。
はい。
で、Young Fathers の Heavy Heavy。
Young Fathers。
イギリスのインディーロックバンドだったかな。
ヘビーロックなんだ。
いや、あのインディーロック。
インディーロック。
で、Lana Del Rey の Did You Know。
はい。良かったですか。
結構な、でも。長すぎて2回ぐらいしか聞いてない、
うん、はいはいはい、
時間、
俺もあれアンドレ300の新しいアルバム聞いた、
聞いた、
新しいアルバム、うん、あのずっと釈迦ちょいてるやつい
や
長すぎだろ、う
ん、いやなんか聞いて、あのあれは、うん、多分あの何かをしながらの BGM にちょうどいい、
そう、そう、俺ね、あのどうしても行きたい住所が不定の、なんか住所を一切公開してない、富ヶ谷にあるということだけしか分かってないカフェがあるんですよ。それを富ヶ谷に一人で探しに行ったんですね、
はい、
あの2人予定があって、妻と子供予定があって、自分一人になった時に、
はい、
あ、仕事も入ってなかったし時間あるから、あ、富ヶ谷歩こうの時に聞きました。
なんか流してたら見返しにこの雑音何言って
る、まあ、アンドレー、まあまあまあまあまあ、
そう、まあ、もう、うん、もうラップで言うことがないって言ってましたね。もうラップで言いたいことがない、無理して、
うん、
そのやりたくなかった、まあそこはリスペクト、
うん、
アルバムの良し悪しは置いといて、うん、
日本に尺八吹きながら旅してたらしい、ね、知ってた、つい最近数ヶ月前に来てずっと尺八吹きながらずっと歩いてたんだって。で下北沢で、ええ3000って言われて、
あれだ、
行こうって言われて、また吹きながら消えたっていう伝説の。
いや、かん、はい、あと JPEG マフィアとダニー・ブラウンの Scaring the House、
ほうほうほう、
結構良かったですね。
アルバム？
アルバム。
JPEG マフィア。
ボイ、あの、インディーロック界の Destiny's Child の Boy Genius の The Record。
ああ、まあ良かった良かった良かった。
Phoebe Bridges か、うんうん、ビヨンセですね。
確かに。
あの、失礼だと分かりながら言いますけど、うん、フィービー・ブリジャーズがいなかったら多分誰も聞いてない。
まあまあそうよ、だからあれはフィービー・ブリジャーズが超プッシュしたから、フィービー・ブリジャーズファンがみんな聞いて救われたみたいな。
フィービー・ブリジャーズとジュリアン・ベイカーと、
うん、
もう一人、
そう
名前が分かる、
そう、俺もいつもそう、ジュリアン・ベイカーとあともう一人誰だっけみたいな。
ジュリアン・ベイカーは昔、うん、あのジョー・ブレイカーのカバーをして、うん、それで知って、
はいはい、
あ、まだあんまりタトゥーがなかった頃に、
はい、
それのなんかライブの映像を見て知ったんだけど、もう一人の人は本当ボイジニアスまで知らなかった。
そうだね、俺も知らなかった。
なんだっけ名前忘れちゃった、
思い出せないけど、でまあ The Record はなんか本当フィービーのニューアルバムって感じだよね。ニューアルバムとして聴ける。
あ、でもそれぞれ曲単体で歌ったりしてる、
うんうん、
Satanist が一番好きだったかな。あと Aphex Twin が久々に EP 出して、
はいはいはい、
Aphex Twin は何を出してもいいんで、はい、まあ、毎回違って楽しいですね、うん。まあ、Aphex Twin も多分何かをしながら聴くのがベストだと。
何を、うん、そうね、はい、うん、そうね、
で
こう正座しながら聴くって感じじゃないよね。
Code Orange の The Above 新しいアルバム、
あー、よかった、俺まだ聴いてないわ。
結構なんかやりたいことを、あの誰だっけ、
はい、
スティーブ・アルビニーがプロデュース
した、やばやばそう、
めっちゃもうなんか統一感があんまりないけど、なんか本当にやりたいことやってる。なんかすごいあのメタルな曲もあれば、ニューメなんかリンプビズキットリスペクトみたいな曲もあってなんかえこれエヴァネッセンスみたいな曲もあって、結構、まあ、統一感ないんですけど、それもそれで、
ちょっとコードオレンジ The Above 聞いてみようかな。
レコードが 届くかどうか心配だったんですけど、
うん、
ちゃんと届きました。
ああ、オーダーしたんですね。
はい、The Hives も入れたかったんですけど、はい、あのイギリスのワフトレイドがちゃんとレコードを送ってくれなかったんで入れませんでした。
入れません。
ちょっと冷めましたね。それですごい出たシングルめっちゃ好きだったのに、うん、それでアルバムが届かなくて冷めてアルバムまともに聞いてない。
え、連絡した？
連絡しましたよ。あのイギリスの郵便局がなくした、すいません、お金返してくれた。
あ、でもお金返してくれたらよかった、はい、よかった、はい、うん、
ジェフ・ローゼンストックの Hell Mode、
はい、
ポップパンクアルバムですね。
何それ、知らない。
ジェフ・ローゼンストックはなんだっけ、うん、Bomb the Music Industry っていうスカバンドやってて、うん、今はなんかポップパンク、
へえ、今更、うん、
でもなんかどっちかっていうとパンク寄りのポップ、
うん、
パンクポップ、
うん、わなるわ、
ブリンク182じゃなくて、どっちかっていうとノーエフェクスとか、そちらのに近い感じ、うん、でもちゃんと楽器が弾ける、
はいはい、
ノーエフェクス。あと TikTok で知ったんですけど、 PT っていう、
うん、
あのこれもなんかちょっとポップパンクなんですけど、彼はなんかちょっとぶっ飛んだ寸劇を TikTok でやってたんですけど、一、
うん、
はい、回見てた、なんか気づいたらなんかライブ映像がもう流してて、うん、その TikTok で、
うん、
で観客めっちゃいて、みんな彼のなんか曲の歌詞知ってて、うん、え、うん、TikToker じゃなかったの、本業がバンドで、あのパンデミックが起きてからそういうなんか寸劇を TikTok でやるようになって、それでアルバムチェックしたらそんなによなかなか良かった。
え、ピーティーちょっと後で送って、それ、はい、へえ、すごい。
で
いい、
最後はスーフィー&スティーブ、これまだ2回しか聞いてないんです、うん、スーフィー&スティーブンズの新しいアルバムめっちゃ良かった。
それローリングストーンズも言ってたね、いよいよアルバムだって。
ローリングストーン、もう廃刊になんなかったっけ、雑誌の方は。
日本はな、分かんないけど、アメリカはもうご健在ですよ。それだ、やっぱに日本、それ日本のロッキンオンなくなんなかったっけって言ってる
の。日本のローリングストーンは、うん、アルバムレビューが甘すぎてつまんない、うん、一つ星とか二つ星とか絶対なくて、あの、まあ、なんか食べログ見てるような感じ
確かに、
ちゃんと評価しろよ。食べログとか意味わかんないよ。めっちゃ美味しくて素晴らしかった 3.5 みたいなはぁ、あ、参考にならねえよ
どっちなのみたいな、美味しいの 3.5 なのどっちなのみたいな。
冒険しろよ、4つけてやれよ、だって4か5いけよ。
あれだって食べログって身内もつけられるんでしょ、なんかやらせがあったとか
なん
とか。
あ、そうなんですか、わかんない、
だから当てにできないって言ってますよ。さあ、じゃあそれがアルバムであると。でトップ5、今度じゃあソングを行きたいと。
あ、ソング
ですね、はい、ソング行きたいわけですよ。で僕から行きますよ。ナンバー5はネックディープのですね、 We Need More Bricks という
曲。アルバム出してないの？
1月の25日とかに出るんですけど、その、
あ、来年、
うん、それのシングルをもう出し、でもね、ちょっと不安なのが10曲入りのアルバムなんですよ。でもうシングルとして5曲出しちゃったんですよ。
ちょ、あと30曲出さないとチャートインしないぞ。
そう、そのね、もう5曲やっちゃうとあと5曲しかないじゃないですか、アルバム曲。
短
っ。 なんかねと思わない？
いやでもなんか、う
ん、あんま好きじゃないんだな、そのやり方。
ストリーミングにこびない姿勢は嫌いじゃないです、うん
うん、なるほどね。
ドレイクなんかもう100曲ぐらい出しやがって聞かねえよ100曲も、おめえのメッな曲
を。あ、でもあの ドレイクの新しいアルバム何曲かいい曲そういえばありましたけどね。 なんだっけ、誰と一緒にやってたやつか忘れましたけど、 あったなと思いました今一瞬。あれ、
あのドレイクがラップしてないところ、うん、結構いいところいっぱいありましたよ入ったら、ああみたいななんかうざい弟が急に割り込んでくる、
はいはいはい、
話に割り込んでくる感じが、
ね、まあ、
ミームにもなってましたね。でも、
う
ん、あの21 Savage との
あ
れ結構
好きだった。あの、ね、よかった。で、まあ、ネックディープの We Need More Bricks はあの今発表されてる5曲か4曲の中では一番いいと思いましたね。まあ、実はアルバム全部聴いてるんですけど、あのウエストが聴かせてくれて、そのこの曲はでも結構トップ2に入る、アルバムの中でもトップ2に入るぐらいいいなと思ったんですね。でナンバー4が Age Factory っていう、この前言ったバンド、日本のバンドの Blood and Blue。 これオルタナティブでこの前話したと思いますけど、 Explorer でたまたまおすすめ出てきて見つけて聞いたらよかった、日本のバンドでかっこいいなみたいな。最近なんか TikTok ライブで音楽後ろ流すときも Age Factory 流してますね。そうすると、え、Age Factory 好きなんですかみたいな人がたまに来ます。
え、あ、何で流すんです
か？ TikTok ライブしてるときに、あの、あ、僕スマホで TikTok ライブしてるんで。
ああ、そっか。
あの PC で流してますね。で、3位、 SZA の、F2F ポップ、いきなりポップパンク曲が始まるアルバムなので、
急に。
めっちゃあの曲好きですね。ナンバー2がタイラー・ザ・クリエイターの Sorry Not Sorry、 もうこれ最高、 PV が最高。そしてナンバー1がタニーの La Baby、
これも自分が関わったから。
そうですね、日本語ちょっと付け足したのと。でも普通に
だから実際のナンバー1はタイラー・ザ・クリエイターっていう認識でよろしいでしょうか。
いやでも La Baby 曲大好きなんですよ、はい、スペイン語何も分かんないけど、でも一番陽気でアルバム、データのアルバムの中でも
オーラ
すごいいいですね。
ブリット
ブリットナチョスなんですけど、どうですか、トップ5ソングス。
あ、
はい、
アイドルズと LCD サウンドシステムのダンスっていう曲めちゃめちゃ聴きましたね。来年アイドルズの新しいアルバムが出るんですけど、なんかすごいダンスポップパンクソング、ポップパンクじゃない、ダンスパンクソング、めっちゃいいですね。
アイドルズってどういうバンドなんですか。あなたたまに T シャツ着てますよね。俺一回も聞いたことない、
パンクバンド、
うん、イギリス
結構アグレッシブなパンクバンドだけど、うん、その歌詞がすごい、なんていうのかな、日本語で説明できないプログレッシブな歌詞を、
うんうん、なるほど。
でもライブめっちゃ見たい、ライブめっちゃ良さそう。でもなんか、去年あれ今年フジロックに撮られちゃったから見れなかった。
アイドルズ来たんだ。
来たと思う。
俺フジロックに2日行ってた。
去年か今年来たと思う。
見ればよかった。イギリスのバンドですか。
イギリスのバンドです。
ちょっとチェックしましょう。
リゼー・マクアルピンの Ceilings っていう曲、なんか、
うん、
たまたまプレイリストで見つけた。
シンガーソングライター
シンガーソングライターのなんかちょっと悲しい、
は
い、インディーラブソングじゃないかな、ラブソングみたいな感じ、
うん、
あ、ドージャキャットの Paint the Town Red めっちゃ聴いた。
へー、ドージャキャット
新しいアルバム全く聴いてないけど、その曲だけめっちゃリピートで、うん、なんかで、
あ、その新しいアルバムの中からのシングル、
はい、うん、大ヒットしたと思いますよ。
へー、まあ、ドージャキャットですから、
ね、はい、あとはなんだっけ、あれなってない、コード・オレンジの Grooming My Replacement って曲めっちゃ聴いたと思います、
ね、うん、はいはいはいはい、そのスティーブ・アルビンプロデュースのアルバムの中で一番好きな曲なの、
はい、
なるほど。
あ、シングルで出たから多分アルバムが出る前にめっちゃ聴いてた。
はいはいはい、はい、
あとはあ、oh, The Hives の Bogus Operandi、ね、Operandi、うん、最初に出たシングルで多分、うん、2012年以来のなんか新しいアルバム発表して、その曲が出てめっちゃテンション上がって、うん、アルバムが届かなくてテンションが下がってそっからアルバムをちゃんと聴いてない
アルバム
最初の2枚のシングルだけ聴いたけどめっちゃ良かったです、
ね、はい、なるほど。ではですね、これが PDR さんのメインコンテンツなんですけども、はい、アメコミ、今年のアメコミトップ5、今年のですよ、2023年のなんですけど、まあ、僕はアメコミ読まないんで、僕はですね、テレビとかアニメシリーズとかムービー全部入れて、僕はトップ5こんな感じになったんですよっていうのは、まず5はリック・モーリーのシーズン7まだ見てるんですけど、めっちゃ面白いですね。
声変わってから
あのさ、
あんま違和感ないでしょ。
いや、ちょっと変よ、リック。やっぱリックだよね、変わったの。
いや、2人とも変わってるよ。
え、
リック&モーティ
ー。あれ、リックとモーティーって同じ人を声やって
る。そうだよ。
え、じゃあモーティーは上手だよ。リックは上手じゃない。
リックは結構難しいと思う。
あれ何、前もリックとモーティー1人がやってたの。
うん、
すごくないじゃん、代わりの人、
うん、
リックもモーティーも一人でやってんの。
いや、わかんない、代わりの人は両方やってるかわかんないけど。
あ、なるほど。もともと一人でか二つや
ってた、うん、確かあのジャスティン・モイランだっけが両方やってたと思う。
アメリカのアニメーションってなんでそう、いつもそうだよね。だいたいメインキャストさ全部一人がやるよね。あのファミリーガイもセス・マクファーレンがほとんどやってるんでしょ、一人で。
まあ全部じゃないけど結構そういうのありますね。セス・マクファーレンは確かピーター・ステューイー、あのワンワンの名前忘れた。結構やってますね。そうですね。
でしょ？
そういうの。クリエイターが声やるのって結構ありますね。
やっぱそうなんだ。そう、いや、ちょっとね、だからあのリックは全く違和感ない。あ、違う、モーティは全く違和感ないけど、リックは、あ、変わったな。
それをいじったりすることはあるんですか、作中で。結構そういう番組じゃないですか。それはないですか。なんかあれ声違くねみたいな。
ああ、今んとこない。
ああ、マジか。
それやったら面白かったのにね。
はい、まあ、そのうちやると まだ早いか、それやるの。変わったばっかだから。
うんうんうん、なるほどね。で、次はネットフリ、
でもその、あの、声やってた人、ストーリーも結構関わってたから、うん、そのストーリー的にはどうですか。あんま変わ
ストーリー的には全然 おもろいですけど、相変わらずってかもう続きっぽいし、あ、うん、全然、あ、そう、じゃあ完全に何もう外されたんだ。何したんだっけ、なんか
なんか よからぬことをやったけど、実際はや今はなんか、
うん、
やったのかやってないのか、あ、そう、曖昧な、
あ、まあ、てかなんか大変ですね、やっぱキャンセルカルチャーは。で次は The Killer ですね。これ Netflix でやってたあのデイビッド・フィンチャーの新作なんですけど、よかったです、ね、
テレビ番組、
うん、映画1時間半ぐらいかな。やっぱ久々にデイビッド・フィンチャーでもういいな、
キラ
ーズ、そう The Killer、 なんか昔のそういう殺し屋の小説の映画からし、僕ら一緒に見始めた、推しの子ですよ。
あ、推しの子よかったですね。
あの見てます、
まだ
2話しか、もう見
てないですか。見てない。
あ、僕はもう漫画読んでますから、でとうとうもうヤンジャンも読み始めましたから、僕もう最先端行ってますよ。
ハマりすぎ。
いや、めちゃくちゃ面白いです。もうそろそろ終わりますけどね、多分めちゃくちゃ面白いです。
終わったら漫画全部読む、
そういいねそれ、2位、君はどう生きるかと、これは君たちはだっけ、君たちはどう生きるか、
君たく、
君たくの話はしてないです。君たちはどう、君はどう生きるか、じゃあどっちだっけ、忘れちゃった、あの宮崎駿の一番新しいやつ、
あ、
よかったですね。
駿宮崎、
はい、やっぱり
ギブリ
ー、ギブリーでやっぱ彼の新作が見れてよかったな、行けて、
あれっていきなり出したやつだっけ、何の告知もなく、
まあ何も告知しませんよっていう時点でもなんか告知になってるなみたいな感じありましたけどね。
それで話題になるっしょ、うんうん、もうまあジブリはもう何してもみんな見るっしょ、う
んうん、まあでもやっぱね、日テレの傘下に入っちゃったから、ちょひょっとしたらちょっと資金繰りが苦しかったのかもしれないですね。
え、あ、そうなの、うん、日テレ
売ったんです。
あ、売ったの、
そうそう、だから日テレが買ったんだから傘下になった、もうその
売ったってことは、そう、金に困
っ、だからちょっとそう資金繰りに困ってたのかなみたいな。
なるほど。
そうで最後、これ Netflix スペシャルだったんですけど、ビーフですね。これはマジで面白かったですね。アディウォンのすっごい、こうもう一回見ようかなと思ってますもん、
なん
年が終わるまでに。
何の話ですか。
ビーフの話です。あの肉のビーフじゃなくて、こう喧嘩するのビーフの話ですね。アジア人の、アジア系アメリカ人のアメリカでのなんかこうそのストラグルというか、なんていうの、その葛藤と人間関係の難しさとか、そういうのを全部描いた作品、すごい良かったね。でな、やっぱコメディアンがみんな関わってるから、ダークヒューマーなんですよね。めっちゃ面白かったですね、はい、なんかエミー賞かなんかもノミネートされてましたけどって感じなんですけ ど、
なるほど。
さあ今年の PDR さんのアメコミトップ5いってみましょう。
1個しかない、
1個しかないんかい。
ほとんど読んでないけど、ミラクルマンの、
うん、
あ、言ってね、シルバーエイジ、
うん、
早く最終話出せよ
っていうぐらいもう先は待ち遠しいと、
多分もうずっと前に出る予定だったけど、うん、来年の1月に出るのかな、
うん、
ミラクルマンが神になって世界を平和にして、ヤングミラクルマンを目覚めさ、うん、復活させて、ヤングミラクルマンがその世界を見てなんか、
うん、
これおかしくないっていうことに気づいて、最終的にミラクルマンとヤングミラクルマンの戦いが待っている。
どういうこと？それはつまり、え、自分自身、昔の自分と今の自分が戦うってこと？
いや、
ヤングミラクルマンと、
ヤングミラクルマンは別人です、
ね、あ、別人な
の？じゃあヤングミラクルマンとキッドミラクルマン、あの、もともとシャザームの、もうなんか説明していくと長いですけど、
うん、
まあ、面白かったです
。面白かった。
なんか、
ミラクルマン。
読んでいくうちに、あ、次読んだら終わりだってなって、
うんうん、ちょ
っと悲しくなりましたね。で、昨日か一昨日6読んで、7いつ出るんだって検索したら1月ぐらいまで。
お、やばいじゃん。もうでも、もうすぐってことで、楽しみで仕方がない。
はい、楽しみでございます、
はい、じゃあここからライトニングラウンドいきたいと、パッパッパッと答えてください。
パッパッパッ、
はい、ベストポッドキャスト今年聞いた中で、僕はニュー・ブレネン・ブロックスですね。
カルトホリック・レスリング・ポッドキャスト。
OK、あのホーストは誰ですか。
その YouTube チャンネルのポッドキャストなんですけど、
はい、
あのホストはいろんな人がいるんですけど、一番好きなのはトム・キャンベルっていう人が
のエピソードですね、
はい、
なるほど、わかりました。ベストレストラン、
ガスト
ガスト素晴らしい。僕はサーボイですね。ピザ屋さん。さあ、ベストカフェ。
スターバ。
スターバ。あ、案外マックじゃない。マックカフェじゃないんだ。
あ、
いつもマックカフェ飲んでるって言ってたイメージ。
あ、そうだ、マックかな。
はい、僕は吉祥寺のリューモンコーヒースタンドですね。
ファッキンヘムスター
。さあ、これは自分で YouTube 見てたりとか、インスタ見てたり TikTok 見てた、その自分が見てた中で結構です。さあ、ベストドレッサー賞。こいつのかっこいい、かっこいいじゃん、かわいいじゃん、ですよ、綺麗じゃん。
ザ・ボイスに出てくるソルジャーボーイ。ジェンソン・ナコーズがもうかっこいいから。
まあ、確かにね。はい。まあもちろん僕、タイラー・クリエイターですけれど、女性だったら誰ですか？ロサリアが僕はね、女性だったら綺麗だな。てか、おしゃれだなと思いましたね。
スカーレット・ヨハンソン。
あ、スカーレット・ヨハンソンいいんですね。今年も良かったんですね。僕はこれ、どうですかね。自分的流行語大賞、これどうですか？自分的ですよ。世の中的じゃなくて、よく聞いたな、よく使ったな、何でもいいです。めっちゃ頭に残ったな。
Can I pet that dog?
Can I pet that dog? それ何、 TikTok かなんかで流行って
た？ TikTok だよ。
Can I pet that dog?
ちょっとクマさんが家に近づいてるときに女の子が Can I pet that dog? Can I pet that dog?
それミーム？
そう、ミームです。
Can I pet that dog? 野生のクマが家に近づいてきてる、怖っ、
はい、でもワンワンなでなでしたいよって。
怖っ、
めっちゃ面白い。
へぇ、
Can I pet that dog?
はい、ベストブランド、はい、
ユニクロ。
ユニクロ素晴らしい、スープリームですね。今週ボックスロゴのフリーが出ます。今週は戦争です。今週久々に店舗に行きたいと思います。
店舗行くの？
今年
それ撮るの？動画
撮りますね。撮りますし、ライブ配信もしますね。
なんで、
はい、
ボックスロゴ、
はい、
何が違うの？いつ毎年
なんか色が変わります。今年は1995年にやったカモ柄のボックスロゴの配色を変えたバージョンが出る。
ネタ切れ。
だから95年のオマージュなんですよ。
いやー、でもボックスロゴだったら普通に定番のやつがいいんじゃないの、はい、なんか迷彩柄とかダサく
ない？あ、でもだからもう僕は持ってるんですよ。灰色に赤のもうとか白に赤のも持ってますし。だから
何種類あるんですか？
シーズンのに行きたい。今年のですか？今週ですか？
はい、
8色ぐらい出るんじゃないですか？
あ、そんなに出すの？
そうなんですよ。
いけんじゃね？
だインターネットはやっぱ無理なんですよ。だからもう現場行って、
あそこのどこだっけ、
はい、
表参道のあそこがあって、
あ、そうそうそうそうそう。まあ僕は渋谷の方行くんですけど、
あれ、はい、観光客が列の動画撮ってました。
うん、うん、何の列なんだろう、はい、まあスープリームの時もあるし、ゴローズっていうなんかアクセサリー、ネイティブアメリカンアクセサリーの時もあるし、
色々何かしら並んでるよね。
何かしら、あれの時もあるし。
ボックスロゴって毎回年末って決まってる？
そう、12月のこのシーズンですね。はい、昔はもう本当に最終週に出してたんだけど、最近12月のこの2週目ですね、安定して。はい、なんでもう
ちょっと前にロニンの、
はい、
やつ出してましたよね。フランク
ありましたね。はい、
なんか着てる人見た。
うん、あともクロウとザ・クロウと何だっけ、パブリックイメージリミテッドと、あと何だっけ、セックスピストルズのカバーアートとか
やってました。ああ、結構やってましたね。
系持ってるじゃないですか。
はい、持ってます。
持ってるんですよ。ユニクロとか言いつつ持ってますからね。
さあ、ユニクロはこの、
はい、
ミメシが買ってくれたこのカバン。
あ、今年一番流行ったユニクロのカバンやん。
いや、めっちゃ便利。
もっと、何がいいのそんなに。俺のお父さんも超欲しがってたよ。
めっちゃ便利。
このバッグが超欲しいんだとか。
ミメシが使っててめっちゃ便利で、なんかいつもサンローランのリュック使ってたんですけど、うん、なんかリュック
容量が違うじゃん。
そう、リュック何も入れねえから持ってても、うん、財布携帯、うん、鍵ちょうどいい感じですね。
あ、だ今まで持ってたそのカバンがただでかサイズがでかすぎただけじゃん。
はい、
あんまりもちろん物を持ち歩かないってことですね。はい、はい、じゃあラストいきましょう。ベスト YouTuber
自分。
それあ俺も PDR さん、
ありがとう。
いやいいですね、いいライトニングラウンドでした。
他に
い
なかった
はい、 OK です。というわけで今週のお便りいきたいと思います。
お便りお便りお便りお便りお便りお便りお便り。 PDR さんと Gratitude が好きな三井さんの好きなフガジのアルバムは何ですか？はい、僕はベタですが、リピーターです、
うん。
もしかしてドラッグも酒も女も大好きな三井さんは、フガジとか聞かないんですか？
つまり俺はストレートエッジからほぼほど遠いと言いたいんだろうな。
そうですね。
フゲイズイってなんだっけ、なんか俺、あの、
2枚目が一番好きな
気がする。あのさ、ワイン色のアルバム？なんてアルバムだっけ ?13 Songs か。
ああ、あれ。はい、あれは13 songs は EP じゃなかったっけ？
あ、これ13 songs
で、13 songs と Repeater が一緒になってると思います。あの CD とかだと。
あ、そうなの？
そう、確かそうだったと思います。
へえ、あの Waiting Room が好きです。
あ、 Waiting Room いいです
ね。はい、
アルバムだと Steady Diet of Nothing が好きかな。2枚目のなんか結構埋もれてあんまり話題にならない。
へえ、どこの、俺このあのバーガンディのこの13 songs ってアルバムしか聞いたことないです、ね。
あ、なるほど、
はい、
はい、
これなんだっけ、フゲイズってなんか別にやってて、マイナーフレットの人だっけ？
マイナーフレット
の人だよね、はい、そうだよね、そう、
イアン・マカイ、
イアン・マカイだ、そう。マイナーフレットはね、
ディスコード・レコードズをやって、
ディスコード・レコードズ、そうだ、で、ジンとかやって、
はい、
うんうん、
スーパーパンクロック、
はいはいはい、はい、
だからマイナー、
どうやって生きてるんだろうね、こういう人
たちって。マイナーフレットのマーチ着てるやつ、あれ全部ブートレッグらしい。あのマイナーフレットマーチ、
フガジン、フガジン、
フガジンもそう、両方そうじゃない？
え、マイナーフレットは SST だっけ？
あ、そうだ、 SST、 あ、そうだ、ブラックフラグのあれだ、うん、グレッグ・ゲンがやってるから。そう、フゲイジーがマーチがないから、あれ、
そう、フゲイジーは全部あのブートレッグ。
あれ本当どうやって金も、まあ、
ね、本当だよね、まあ、謎の、
まあ無理して大量にお金を稼ごうとしていないだけど、うん、生きていけるだけの金も
素晴らしい。
The Boys のスピンオフの Gen V がはもう配信されてますよ。
あ、前なんか全部どうなってんだろうなっていうのを前回のポッドキャストで言ったからですね、
はい、まだザ・ボーイズ見てない
あれ面白いよ、
ちゃんと見てない、
うん、あれのせいでプライム解約できないぐらい。
あのホームランダーの俳優さんめっちゃすごい、うん、いいなと思って。
わかる、だってもう悪いやつに見える。
そう、もう、
もう
めっちゃハマり役だなと思って
うもうだってあの人もし街で見かけたら、うわ、あの嫌なやつじゃんって思っちゃうもん。すごいよ、ね。
インタビューとかで見ても、あ、ホームランダーだ。怖え。
そうそうそうそうそう。思う。
PDR さんもあと 2年で40歳か。
感想じゃねえか。お便りじゃなくて感想じゃねえか。それ、
そうですね、深夜さん。
はい。
PDR さん、熱っ、熱っ、この手紙、熱い、ホットメールっていう意味です。わら。こんにちは、以前ホットメールさんの TikTok ライブについてお便りを送ったものです、
はいはい、
またまたお便りです、はい、お二人に今までのあっためっちゃめちゃ嬉しかったことは何ですか？
あ、いい質問ですね。
めちゃめちゃ嬉しかったこと、
まあタラズクリエイターに会ったというですよね。
一回100円拾ったことですね
では、親父ギャグのコーナー行きたいと思います。
今日は2つしかない。トモさん、はい、フェイクなやつがやる SNS、
うん、
Be Real。
Be Real ってあれだ。あ、うまいじゃん、
うん、
うまい、うまいね、うん、まあ、あれやってるやつ全員フェイクって言ったんですよ。俺やってねえからフェイクじゃねえ、なめんじゃねえぞ。 Be Real やってます。
なんすか Be Real。
え、ああ、だから今だから多分今年一番流行ったアプリの人じゃないですか。なんかその加工が一切できないんですよ。で、内カメと外カメで1枚ずつ写真撮んなきゃいけないんです。で、それをもうポストする。自分で加工が一切できない、う
ん、そんな
流行らない。だから Be Real。 一瞬インスタのストーリーズに Be Real を流すのがちょっと流行った
んです。ああ、 If you wanna be real, get the fuck off the internet。
ああ、true。本当に Be Real に本当に本物になりたいんだったらネットやめろって今言いました。
Easy E は、
はい、
EG をする。
EZE は EGE をする。 G っていう G 行為の G ですね。
はい、
なるほど、
うん、まあいいんじゃないですか。
いやー、いいんだ、ゆるいね。
Paris in Chains、 これ勝ちですね。
Paris in Chains、
気持ち悪くなっちゃった Weezer のボーカル、
はい、
リバースクオモ
リバーリバース
英語だとちょっとなんか
リバースクオモ
ちょっと違うけど、
ね、
日本語だと
リバースするって、あのハウ書くって意味ですから、はい、面白いねこれね。
パリスさん
パリスインチェインさんあげましょう。
名前もパリスインチェインズアリスインチェインズ
アリスインチェインズのパリスインチェインズは先週俺のしょうもない話も応募してくれて勝ちました。
パレス・イン・チェインズってマッチョボックス20
多分そうです、そうですね、この人すごい、どんな人か会ってみたいんですけど、めちゃめちゃ人生面白そうですね。めちゃめちゃいろんなこと経験してるし、いろんな話持ってるし、
はい、
なんすね、頭の回転も素晴らしいし、ね、パレス・イン・チェインズさんよかったらトークショー遊びに来てくださいというわけで、今週もありがとうございましたということで、
はい、
12月30日23日のイベントに来てくださいと。イタイさんのポッドキャストで皆さんからのお便り、リクエスト、質問、そしてイタイ親父ギャグを応募してますので、募集してますので、ぜひとも Spotify の Q&A 欄か、もしくは僕のホットメールの方で送ってください。
ホットメール久し、
番組のフォローよろしくお願いいたします。 Apple Music、 Apple Podcast で聞いてる人はですね、ぜひともレビューの方と星5の評価もお願いしたいということで、 あと皆さんね、今年の Spotify まとめ、上げさせてもらったんですけど、僕の Twitter の方に、PDR さんも引用リツイートしてくださいましたけど、皆さんいろいろありがとうございました。去年よりも 48%、ファンが増えたってことで、
え、マジで、
うん、すごいことです。
嘘でしょ。
そうです、そうです、
ほぼ力入れてる。
つまりどういうことかっていうと、リピーターがいなく、前聞いてた人が聞いてないんですよ。 42% も増えてるのに、視聴回数は減ってますから。
あ、なるほど。
だから新規が聞いてて、子さんが聞かなくなってますっていう現象が起きてます。
はい、あ、はい、あ、レビュー、
はい、
お、アップル、
はい、ありがとうございます。
2023年8月6日、
はい、
パン工場長さん、
はい、
いつか行きたい、はい、地方だし成人前だから行けないけど、いつか生トークを見てみたい。
ぜひとも来てください。ありがとうございます。
イタオジポッキャポポンポンポポンロロロロさん、5つ星、
はい、
イタオジポッキャおもろしろ、面白い、
あざます。
ピーナッツバターチーズフォンデューさん、ありがとうございますPDR さん、翔さん、いつもありがとうございます。楽しく聞かせていただきます。
こちらこそありがとうございます。
ございます、
いつも聞いてくださって。以上になります。というわけで、またお会いしましょう。
ファーキュー。